皆さんこんばんは。3月30日土曜日午後10時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォン放送を開始します。今日は寒かったですね。暖かくなるって聞いていたんですが幸い雨は降りませんでしたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家は今日は自宅でゆっくり過ごしましたので、特別天候に左右されることもなく一日を終えたわけですけれども、放送は2週間ぶりになるんでしょうか。ずいぶん前にブラウザーアプリの紹介をしますということで、お話をしてたかと思いますが、正直まだよく分かっていない部分がたくさんあります。そんな中、できることだけとりあえずやろうかなと思いまして、とりあえず、Android に標準でついている、ブラウザーアプリ、それから、クリエイトシステムさんが出しているドキュメント投下、ウェブ読み上げ、それからGoogle が出している Chrome、 それから Mozilla が出している、Firefox の紹介ってほどまだ使いこなせていないんですけれども、それぞれ、良さがあるかなと思っているので、その紹介が今日円滑に進めば良いのですが、最後までお付き合いください。ではですね、ウェブ読み上げ系統の紹介をさせていただきますね。私は現在 P02E、前々回ぐらいに大敗北を期したお話をしたかと思いますので、ずっとお聞きの方はご存知かと思いますけれども、P02E、Android 4.1.2 を今使用してます。なので、以前使っていた、Galaxy S3、SC06D と、操作性というか、4.1 と 4.0 の違いはありますけれども、画面を触って操作するという面においては違いはないので、ご紹介できればと思います。それで、以前、前回の放送でお話が出ました画面ロック解除の方法の件なんですけども、これも端末によって違いがあります。画面ロックを解除する場合、iPhone とかだとね、全部もちろん iPod Touch だったり、iPhone だったりで操作が同じで、ロック解除のところをダブルタップすれば、解除ができるかと思いますが、Galaxy の場合はその画面ロックの方式によっても違うんですが、タッチで解除をする場合には、解除レベルが、セキュリティのレベルがタッチで解除するってものにしてある場合には、Galaxy の場合は2本指で縦にスワイプすると解除ができました。で、パナの場合はできないのかなとずっと思っていたのですが、なんだっけ、ですね。
22時4分、バイブレーション着信。22時4分、偽端末のロックを解除しました。
これはですね、システムの中の、
通話設定、NFC NG スラッシュお財布携帯設定その他単語音切り替え音水止め電池アプリユーザー設定ドコモサービス位置情報アクセス
どこだっけ
13件中24件目から36件セキュリティ言語と入力セキュリティセキュリティ画面のセキュ画面ロック画面ロックを設定または変更する画面ロック、
画面ロックですね画面ロックの
タッチタッチでロック解除ヒットロックなどのロック種別を得られますタッチの選択
このタッチの選択っていうのをやると、ドコモロックだと、この鍵付きマークをタップしないとロック解除ができない。またホーム連動っていうのもそのやっぱ鍵付きのタイプのものを選ばなきゃいけないという状態です。で、この、パラの場合には、
フィットロック、昔のボタン、オン。
フィットロックっていうのがあって、このフィットロックっていうのを使うと、画面の下半分で下にスワイプ一本指で下にスワイプをすると、ロック解除がうまくできます。ちょっとスワイプの仕方にコツはいるようですけれども一本でできます。で、指を置いた時に、画面には下に鍵付きマーク左斜め上、まあ、10時半ぐらいそれから右斜め上1時半ぐらいと真上のところに、要はその方向にスワイプをするとアプリが起動するというメニューがあってそのアプリを選ぶことができます。私は左斜め上がラジコ上が、モバツイタッチで右斜め上が SP モードメールにしてあります。で、これがね、なんかアプリケーションとの兼ね合いなのか、バグなのかがちょっとまだ検証しきれていないんですが、画面の上半分で触った時には、本来は何も動作をしないというのが正常な状態なんですが、私の端末においては、中途半端に再起動をしてしまう。電話中にその操作をやっても、なんかクロッシーとかドコモとかいうのが出てきて、再起動をしてるんですが、電話は切れないという不思議な、こう、中途半端な再起動をするっていう現象が起きてます。なんとなく気になるので、その場合には、再度再起動をするんですが、画面の上半分を触った時には、なんか再起動みたいに起きたりとか、あと何の時かはちょっとわからないんですけれども時々音が鳴らなくなったなと思ったら再起動してるっていうことが時々あります。ただそれがアプリケーションのせいなのか本体のバグなのかはまだ分かってません、はい。ただトークバックの機能をオフにすると、まあそういう問題はほとんど起きないので、まあ相性の問題もあるのかなと、勝手に思っているのですが、P02E は使いやすいよって、安定してるよっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうから、あくまで私の端末ではという言い方に、しておきたいと思います。で、そのフィットロックっていうのが、画面の下半分でやれば、下にスワイプすれば画面がロック解除できるし、まあ結構便利かなと思ってます。妻なんかも最初は、うまくいかないって言ってましたけれども、ロック解除なり、何かアプリを立ち上げるなり、そこでやっていることもあるようです。それから、この P02E のケースがありまして、私はやっぱりブック型のケースを買いました。で、妻の方はディズニー、ミキーマウスの絵が描いたケースがあったので、それを買ったんですけれども、それをつけている状態でも、表示では、ワイヤレス充電はできませんって書いてあるんですけれども、ワイヤレス充電ができましたので、一応、そういうケースつけても、まあ、 ワイヤレス充電はできることが多いのかなという程度に一応お話をしておきたいなと思います。はい、ワイヤレス充電の時には USB の、マイクロ USB のケーブルを挿す必要がないので載せとくだけとなります。ただP02 の場合には立てかける台みたいのもあるので、あんまり大きいこうケースを買ってしまうとちょっと乗らないっていうハプニングもありますけれども、まあ、基本大丈夫でしょう。おそらく大丈夫だと思います。はい、と、まあ、余談はこれぐらいにしまして、はい、ドキュメント投下ウェブ読み上げについて先にお話しします。4.0 台、 Android 4.0 台では、Yahoo ブラウザーとか Chrome、それから普通のブラウザー、何使ったかな、なんかいっぱい使ったんですけど、なんだかですね、どれもこうタッチしたところが有効にならなかったりとか、結構私イライラしたんです。で、妻もね、押したいところは押してるんだけど、うまく反応しないっていうこともあったみたいで、ちょっとイライラ気味だったんですが、その中でも比較的安定していたのがドキュメント投下ウェブ読み上げでした。で、ドキュメント投下ウェブ読み上げを、お店なんかで見ると、一番最初に見たときには、画面を開くと突然全部を読み出してですね、止まらない止まらないと。なおかつ、ペースが遅いのでうるさいっていうのもあって、どうにかなんないかなと思っていじっていたんですね。で、まあ、この放送をお聞きの方はもうご存知の方多いのかと思いますが、ページを読み込んだときに、ページを読み上げる機能っていうのがありまして、そのスピードを変えたり、声の高さを変えたり、読ませなかったりということができます。これを読んでいるのはドキュメント投下ウェブ読み上げの機能として読み上げているので、ドキュメント投下 for Android のが読んでる、まあ、ドキュメント投下 for Android の中にドキュメント投下ウェブ読み上げがあるんですけど、だけどドキュメント投下ウェブ読み上げで読ませているので、ドキュメント投下 for Android は別の動きとしてしています。のように見えます。はい。で、なので、私はドキュメント投下ウェブ読み上げの読み上げは止めてしまって、止めるっていうか、まあ、最初にベラベラベラベラ喋るやつを止めてしまって、ドキュメント投下 for Android をで読んでいるという状態です。そうするとね、比較的使いやすいんです。なおかつ 4.0 台の場合には 4.1 以降は画面のフリックだとかで次の項目に移動したりっていうのができるので比較的項目探すの楽なんですけれども、4.0 台ではそれができないのでナビゲーションモードを使うと、容易になります。というわけでちょっと出してみましょうか。
22時13分、バイブレーション値22時13分、偽端末のロックを解除しました。タッチの選択、選択すると安心スキャンが表示されます。
今設定画面の中にいます。ちょっとドキュメントトーカーの、あ、違う、トークバックの音ってやつをオンにしておきましょうかね。ちょっとお待ちください。
画面をタップ、最上部からのトークバックの設定、選択すトークバックの設定、連続読みや発信者番号をそのバイブで知らせるのチェックボックス、オフ、音で知らせるのチェックボックス、オン、タッチの選択、画面ロック、セキュリティ、設定、ホーム、
はい、今ホーム画面にいます。そしてドキュメントトーカーはどこにあったかなという状態なので、
アプリ、ニュースと天気、アプリ、ドキュメント投下、選択するにはダブルタップします。ダブルタップして押し続けます。ドキュメント投下バージョン 1.5.1、
ドキュメント投下の中に ウェブブラウザーっていうのが。
選択するにはダブルタップします。ドキュメント動画で読み上げをピンプ。
この時に、最初の設定では、レディ、なんとかかんとかかんとかって、今低い声がしましたね。それが読み上げるんですが、特に読み上げをしません。それで画面を触ると、ドキュメントトーカーの普通の読み上げの方で、
ヤリンク、検索キーワードヤグータパン、キーワード入力、エディットテキスト、サーチエントリー、キーワード設定キャンセル、ヘッダー、
というふうに読むんですが、ナビゲーションキーをオンにすると、
ナビゲーションモードオン、設定、リンク、セクション、キーワードを入力、エディットテキスト、サーチエントリー、キャンセル、インターナルリンクフッター、キーワードを入力、エディットテキスト、サーチエントリー、
このキーワードってところで下に3回クリックすると、
クリックド
できません。ダメなのかな。
ヤフーパターン。
ヤフーなんだ。
検索サービスを選択、キーワードを入力、検索。キーワードを入力、エディットテキスト、サーチエントリー。設定キャンプ編集ボックス。http://m.yahoo.co.kb サーチ、セクション、検索、キーワードを入力、エディットテキスト、サーチエントリー、クリッテンキーキャラナモード。
エディットのところをタップすると、お、なぜか音声が出ない。これはまずい。キーボードが出てきているんですが、キーボードを触っても音が出ません。なぜでしょう。あれ、おかしいな。はい。まあ音が出て、これで入力ができるはずなんです。で、とりあえずちょっとこの後になんとなく動きがおかしいので再起動しますが、この最初から静かにする方法を先に説明しておきます。
このアイテムが表示されています。お気に入り追加、お気に入り、どうするとで表示、
メニューっていうのを押すとこういうのが出てきますね。
ウェブ読み上げの設定、ヘルプ終了、ヘルプ、ウェブ読み上げの設定、
このウェブ読み上げの設定っていうのをすると、
ウェブ読み上げの設定、キャンセル、一見オンアドレス、音声設定、ユーザー辞書登録、全ページ読み上げ、コロン、スブラウザーとして使用、コロン、するしない。選択するは、ダブルタップ、全ページ読み上げ、コロン、するしない。選択するは、ダブルユーザー辞書登録、全ページ読み上げ、コロン、するしない。
全ページ読み上げっていうのがあって、ここをタップすると、
アラートページロード完了時、全ページ読み上げを行いますか、ノー、イエス。
で、ここを、ページロードを完了したときに、全ページ読み上げを行いますかっていうのを聞いてきてますが、ここをするっていうのにすると、永遠に読み上げます。で、確かボリューム、ナビゲーションキーかなんかを押すと止まるんですけれど、なんとなくめんどくさいので私は止めちゃっています。ここはノーにします。で、また、これ、設定が終わると、設定画面が全部閉じてしまうので、再度設定画面を開かなければいけません。そして、
音声設定
というのがあります。それはこの、ウェブ読み上げをしたりするときのドキュメントとか、ウェブ読み上げソフトの音声設定です。
数字の読み上げ。
日本語で1234は1234というふうに読んでますね。
速さコロン6、声の速さを0から9の10段階で選択できます。
これでここの声の速さを変更します。
1件中10件目から10件目までを表示しています。速さコロン急速1オフ、速さ動画 TTS サービスコロンセッティングス。
そうすると今9速いにしました。そうすると、と読み上げます。で、ちょっと声が聞きにくいので、
声の速さを0から9の10段階、音声、コロン、タロー、声の種類を選択できます。アラート音声、キャンセル、1件中4件目、日本語、カッコ、タロー、オン。日本語、カッコ、花子、オフ。日本語、カッコ、高し、オフ。日本語、カッコ、稽古、オフ。
高橋と稽古は、インストールしないと出てきません。でもこれはタロンにとりあえずしておきます。
TTS サービスコロンセッティングス音量表コロン1声の録音用記号読み全ての記号を読み上げます。チェックされていません。ローマ字読みコロンドンローマ字読みを行う最小英字文字数を設定します。数字読み解析数字読みの自動解析を行います。チェックされ文の区切り改行を文の区切りとします。文の区切りスペースを文の区切りとします。チェックされ定値声の設定を規定値に戻します。2ユーザー辞書登録ユーザー辞書の辞書の更新読み上げ用の辞書の更新チェックとダウンロードができます。
声にフィルターがかかっているので、フィルターをゼロにしたかったんですけど、これは多分ドキュメントトーカーの、太郎のセッティングのところに、言語と文字入力だっけのところに行って、音声出力の中の、太郎の中の設定を見に行かないと、フィルター設定ができないので、まあ、それでやっていただければいいかと思います。とりあえずこれを、
高さコロン1、声の音量コロン7、高さ速さコロン9、高音量抑揚コロン強読み、すべての機器、高さ速さ音声コロン速さコロン9、声の速さを高さコロン1、速さコロン音声コロンなど、声の種類を選択できます。1件中13件目から10アラート音声、キャンセル、日本語、カッコ、高し、オブ。日本語、カッコ、冷凍化 TTS サービス、コロンセッティングス。視聴1234語で、メニューが見られるようなことができます。1234。
できました。高しは今、同じ声ですから、このフィルターを私がゼロにしているので、こういう風に読みます。
日本語で1234は、1234。
という読み方をしてくれます。だからとりあえずこれはこれでいいと思います。で、要するに、この、ウェブページを開いた時に全てを読み上げるっていうのを外しておけば、こういう風になりますし、逆に、
文の区切り、スペースを文の区切り、改行を文の区切りとし、文の規定値、声の設定を規定値、ドキュメント等から、読み上げをリンク。2、6個のアイテムが、両ウェブ読み上げの設定。ソースとで表示。ウェブ読み上げの設定ルク。ウェブ読み上げの設定。アラートウェブ読み上げの設定。ブラウザーとして使用、コロン、する全ページ読み上げ、コロン、するしない。
全ページ読み上げを、例えば、するにしても、読みをオンにしている場合にはこうやって読み上げます。なんでか2本指を置いたらとりあえず止まってくれました。止め方があるはずです。ヘルプを見るとわかるんですが、どうやって止めるんだったかな。止め方はあります。だけど私はうるさいと思っちゃう人なので、自分で止めます。で、ラジオボタンを押したりとか、要は黒猫ヤマトの、サイトを見たりとか、そういう時には使いやすいなぁと 4.0 台の時には思いました。で、これ今はこのドキュメントトーカーをのアプリを立ち上げた状態でウェブ読み上げって拾ってきましたけれども、そこから拾ってこなくても、ちょっと設定だけ直してください。こういう風にしなくてもですね、ここから開かなくても、ホーム画面に、ウェブ読み上げっていうアプリっていうか、ショートカットを貼り付けることができます。ちょっとやってみます。今、ホーム画面にいます。
ホームスクリーンさん。ホームスアラート、ホーム画面に追加。1件中5件目から5件目、リデッド。壁紙。リデッド、ショートカット、アプリ。選択するショートカット、リセット、壁紙、リセット、ショートカット。選択するにはダブルタップします。アプリ、ショートカット。
ショートカットだったと思うんですが。
クロム、アラートショートカットを選択。一見中、ブックマーク、クロム。設定をショートカットとする。10件中18件目から 9件目までを要ミュージックプレイリストブックマーククローム、ミュージックプレイリストカテゴリナビアストロファイルマネアクティビティ選択するにはダブルタップします。アクティビティ1件中12件目から
表示しているホームアプリはノバランチャーを使っています。ノバランチャープラスを使っています。まあ、ノバランチャーのフリーでも大丈夫だと思います。その中の、ホーム画面でダブルタップなどを押しをすると、追加する項目が出てきて、ウィジェット、アプリ、ショートカット等々出てきますが、ショートカットを選び、ショートカットの中のアクティビティをタップします。そうするとですね、その中に、すべてのアプリのアクティビティが出てきます。そして、この普通のやつが
い
ない。なんでないんでしょうか。ドキュメント投稿がないんです
が。
この中にドキュメントとかのアクティビティがあって、その中に、ウェブ読み上げっていうのがあるんですよ。で、そのウェブ読み上げっていうのをすると、ウェブ読み上げの中のブックマークに直接アクセスできたりとか、なんでないんだ。これは IO 字になっていて、というのがあるようにドキュメントトーカーフォーアンドロイドのアクティビティがあるはずなんですけど、ないですね。困ったな。
てね。すいません、一回再起動します。
いやですね、こんなところでつまずいているようでは。まあ、とりあえずそれでドキュメントトーカーを見つけて、アクティビティの中で。で、そうすると、ブックマークだとかドキュメント、ウェブ読み上げの画面に、直接飛ぶことが可能です。で、ですね。立ち上がってくるまでに、新さんこんばんは、今日もよろしくお願いしますってことで、まだ何もお話できていませんね。ひっちゃんさん、東京に向かう夜行バスの中で友達の PC で友達と聞いてます、聞いてますよ、今回も勉強させてもらいますってことでいただきました、ありがとうございます。夢見が悪いですよ、こんなの聞いてると。しんさん、フィットロックいいな、使いやすさが重視されていますね。携帯モードも多くのユーザーに支持されそうですし、ですね、携帯モード喋んないんですよ、確か。全部やってみたんですけど、携帯モードから、どうやってホーム画面を探して、ホーム画面の設定の変更を探して、切り替えるかっていうのに、すごいてんてこまいした覚えがちょっとあります。慣れてしまうとできるのかもしれないですけどね。ただ楽楽スマートフォンの画面みたいに、こう、何？画面の作りがオーソドックスなので、まあ、見やすかったりするのかなと。以前、ML の中でどなたかが、すごいシンプルなホームアプリを作りましたつって紹介されてたような感じの画面構成でした。はい、平瀬鍼灸院さん、ドキュメントトーカー、ウェブ読み上げの、停止再開は画面右下のボタンです。そんなところ触らなきゃいけなかったんでしたっけね。すいません。あるようですね。はい。それ自体は私は触っていないんですが、今ホーム画面なので、ホーム画面というか、ロック画面なので、ロック画面の真ん中で、ロックが解除されました。すいませんね。これでショートカットを出して、で、アクティビティを選び、ドキュメントトーカーを探します。なぜドキュメントトーカー系がドキュメントトーカー ME とドキュメントトーカー稽古しかないのかがいまいち私にはわからないんですけれども、
ドキュメントトーカー ME、 ドキュメントトーカー ME、 JJB、 ドキュメントトーカー ME 設定 OBNWNCONTROLPANELJJB。
でも例えばこのドキュメントトーカー ME の設定をしたいときは、ここのアクティビティからこのドキュメントトーカー ME を探して、その中のドキュメントトーカー ME 設定っていうのを探すと、それをタップすればホーム画面に貼り付けられるので、ダイレクトに、 アクセスすることができるようになります。このアクティビティをうまく使う と、簡単に飛んでいけるんじゃないかなと思うんですけれども、なんでドキュメントトークフォーアンドロイドが出てこないのかがいまいちわからないんですけど、なぜでしょう。もう一回だけやっていいですかね。
作業スペース5分の3。たかし、ドキュメント投下。ドキュメント投下 IME 設定。ドキュメント投下。ドキュメント投下バージョン 1.5.1。右にこのアイテムがよくヘルプ。辞書更新。アラーアラート辞書の更新。辞書は最新です。更新の必要ドキュメント投下バージョン 1.5.1。
生きてるんですよね。
ニースオルガン、人生オルガン、シンクエーソング、ハックウェブブラウザー、ウェブ用ドキュメントファイル、文書ファイル、クリップボード、クリップボード読み上げ、クリドキュメント投下バージョン 1.5.1。アプリ、フォーム、3件中5件ホームスクリーン3。ホームアラート、ホーム画面に追加。リセット、ショートカット、アプリ、選択するはダブルタップします。ノーアクション、アプリ、フォーム、アプリを追加。アスパ050プラス、アスパ安心スコー、お財布系お任せスカルパ。カメラ、稽古、ここ、ここ行こう、ジ、サベッテス、スクラッチキス、ここ、稽古、キス、スクラッチリリークーポン。ダ、ダウンローダ、高し。ダ、タップでコンセル、カッコ、お試し。と、ドキュメント投下。28件中37件目から189トーク。と、ドキュメント投下。フォーム。
ドキュメント投下が追加されるだけじゃ。しょうがないもんね。やっぱりショートカットですね。
ホームスクリーン3。ホームアラートホーム画面に追加。ショートカット。ホームアラートショートカットを選択。ゲットコムブックミュージックプレイリスト。ゲロ隣、書籍、設定をショートカット直接メッセージを送る。ドッジーデン Gmail のガベル。ドッジーデン K マイナライン。ケージーメイジーデンは超プロ。ゲルガリブロックボックス直接発信。
この直接発信っていうのをホーム画面に貼り付けると、要するに誰かの直接発信で誰かを選んでホーム画面に貼り付けると、その人の名前をタップするだけでダイレクトに電話がつながります。でそれは多分 Galaxy でも P でも同じことだと思います。ただ、ホームコマンダーを使ってホームコマンダーにのところに割り当てると直接発信ができないで、電話番号が入力された画面が表示されて、発信ボタンが出てくるっていう仕様になっているようです。話がそれました。すみません。なぜかドキュメント投下が稽古しか出てきません。理由がわかりませんが、そしたらですね、これはドキュメント投下に限らず、他のブラウザでも同じことができます。例えば、ブラウザっていうのがあります。このブラウザをタップすると、ブックマークのショートカット、ブラウザの中のブックマーク、それから、というように中にある機能を、例えばそのアプリをわざわざ立ち上げてメニューを開いて何々ってしなくても、ここに今表示されている5つの項目に関しては、ショートカットとして画面に貼り付けることで、ブラウザのブックマークに飛ぶとか Firefox のブックマークに飛ぶとか、そういうことができますので、まぁ、ちょっと試していただければなと思います。ウェブ読み上げのブックマークの登録とかはお分かりでしょうから、ウェブ読み上げはナビゲーションキーで使うときには比較的快適に使えるということを覚えておいてください。 だから4なんかでは画面をタップしてこう何かがタップできないということも考えると、ウェブ読み上げの中の読み上げはあまり騒がせないで、ドキュメント、自分が普段使ってるドキュメントトーカーで、読み上げさせるっていうのが楽なんじゃないかなというふうに思います。またもし読み上げをさせるんであれば、先ほどやった音声の設定の数値を変更して、速さなり声の高さなりを変えて、行えばいいんじゃないかなと思いますし、声のフィルターのレベル調整は、言語と文字入力の中の音声出力のところで、それぞれの TTS の設定を行ってください。さて、次です。今のはドキュメント投下ウェブ読み上げを使いました。で、それでですね、一個のメールを例に、ちょっとブックマークに登録していないのでメールから入ったんですが、ドコモのアンケートに接続します。まず、それぞれの読み方が違うよということをご紹介したいと思います。それによって使いたい使いたくないっていうのは人それぞれだと思うので、私はちなみに Firefox の読み上げがいいかなと思っています。で、実はつい先日までは Chrome を使ってました。で、その前 4.0 から 4.1 に変えた時は、ブラウザを使ってました。ブラウザ自体を使ってました。いずれにしてもフリック操作ができるってことと、画面を最後にタップしてから次にダブルタップをするときは同じ場所をタップしなくても一応それで確定ができるので、比較的ブラウザでも使えます。ただ、ブラウザと、今説明さ、ご紹介した3つのアプリ、ドキュメント投下のウェブ読み上げ、それから Firefox、 Google の Chrome、 この3つとブラウザの違いは、フリックで画面のページを読ませていったときの動作が微妙に違います。たまたまこの4つでしか確認をしていませんが、ブラウザの場合にはフリック操作をしたときに画面に出ている文字をぐるぐる回ってきます。その画面が画面全体を表示させている保証はありません。ページをずーっと下にスクロールしていく必要があって、スクロールさせないと読まないところはスクロールさせない限りはフリック操作をしても読み上げません。それで、Android の 4.1、 4.2、 まあ 4.2 は分かんないですけど、 4.1 以降の端末でフリック操作をしたときには基本的にはどうも画面内をぐるぐる回るという仕様になっています。それに対して iPhone なんかの iOS 端末においては、そのページが続きがあればその下まで行きます。例えば設定画面なんかでも、iOS の場合にはスクロールしなければいけないところもずーっと下まで読んでいってくれます。それは、一本指でシュッシュッとフリックしていけば読みを行えますし、逆にスワイプさ、逆にフリックしていけば、戻っていきます。前から後ろ、後ろから前っていう意味で、移動していってくれます。それに対して、Android の端末は、画面に出てる項目しか、項目でぐるぐる回ってしまうので、その続きがあるかどうかをまず気づいて、画面を 画面を下から上、右から左にスクロールした状態で続きを読まなければいけません。で、続きを読まなきゃいけないというのは、続きを読ませるときに、フリックをしていく必要があります。フリックがタッチよりもいい理由というのは、タッチは触ったものしか読みませんけれども、フリックは画面にあるものを一応次々と移動していってくれるので、移動していった先の例えばエディットボックスにたどり着きたい場合、ラジオボタンにたどり着きたい場合には非常に便利です。確定ボタンも同様です。ただそのラジオボタンが何のラジオボタンであるかなどなど知りたい場合には、そのラジオボタンの前後を見て、そのラジオボタンがどの項目のラジオボタンなのかということを把握する必要があります。で、例えば SP モード、話が飛んで申し訳ないですが、SP モードメールのメールのチェック、メールに対してつけるチェックボックス、これは消去だとか移動とかをするときのチェックボックスですが、画面の左端にチェックボックスがあり、その右側にその項目が表示されていますが、フリック操作をしたときには先に項目を読み上げて、その後ろにチェックボックスがあるという仕様になっています。画面の構成と読む順番が違うので、ここは理解が必要です。ウェブの場合には一応左から右、左から右、左から右の順番に読んでいっている雰囲気ですので、こういう癖はないかと思うんですけれども、そうそう。で、このスワイプで読まし、ずっと読ませたい場合には、ブラウザアプリ、ブラウザというアプリは適していません。なぜかというと、先ほどから説明しているように画面の中をぐるぐる回るだけで続きにフォーカスされないからです。それに対して、ドキュメントトーカーのウェブ読み上げ、 Chrome、Firefox、 いずれにしても画面を下にスクロールする必要のある場合、スクロールさせなくてもスワイプ、フリックですか、一本指で、送っていったときに最後まで移動し、最後まで移動すると一番上に戻ってくる仕様になっているようです。なので、まあスワイプを使う場合にはブラウザは使わない方がいいのかなという気がしています。スワイプして画面を、スワイプし、一本指でスワイプして画面をスクロールさせるを繰り返していると、あれ一体どこまで読んでどこまでをスクロールさせたかなというふうに分からなくなる可能性があるので注意が必要だと思います。それで
22時47分アンビュレーション着信、22時47端末のロックを解除しました。アンドロイドシステム選択すると安心します。
それで Firefox と Chrome の違いというところをちょっと説明します。 Firefox と Chrome はどちらもパソコンにもアプリケーションがあって、パソコンのブックマーク、それから過去に開いたページ等々を同期させることができます。なので、同期させることができるので、便利だなと思うんですが、どっちも同期は可能なんですけれども、もともと、例えば、Android のブラウザで今まで閲覧してた人が Firefox とか Chrome に移行したい場合には、Chrome はブラウザからの移行ツールがあんまないように私には見えています。Firefox はあります。なので乗り換えるときに今まで使ってたブックマークをそのまま移動できます。こういう違いがあります。それから、Chrome と Firefox の違いは、Chrome は見出しなどの時にはポーンという音で示してくれますが、Firefox の場合には見出し何々、リンク何々というふうに読みます。で、飛びますが、Chrome の方は、何々リンク、何々見出し、だから見出しは言わないな。リンクっていうの、リンクだけ言うのかな。 というところがあります。一つのページを例に開いてみます。まずドキュメント投下から、
ドキュメント投下で読み上げ、1回読みボタン、ドキュメント投下で読み上げ、オーディング接続エラー、
え、嘘、
接続エラー、右側括弧 NTT ドコモ、
やだね、
受信メール、アラートブラウザ接続、HTTP オープン受信メール、クロム、ドキュメント投下で読み上げ、1回読みボタン、ドキュメント投下で読み上げ、オーディング、向こう、ドキュメント投下で読み上げ、クロム接続エラー、戻るボタン、向こう、進むボタン、向こう、編集ボックス、
読みませんね。なんで？
アラートドキュメント動画は応答していません。アラートを終了しますか？待機、レポート、OK。OK ボタン、受信メール。
動いてほしいときに動いてくれません。
アラートブラウザ接続。ちょっと、
ブラウザで開きます。え？
受信メール。アラートブラウザ接続。https://www.premiaclub.bcm.com/ 受信メール。
もしかして。
受信メール。ゲートが開いています。オート赤22倍倍。
ドコモサービスだから Wi-Fi をオンにしてるのがいけないんでしょうか。
アラートブラウザ接続、 OK、 受信メール、クロム、ドキュメント動画で読み上げ、1回のみボタン、ドキュメント動画で読み上げ、オーディング接続エラー、受信メール、アラートブラウザ接続、 HTTP OK、 受信メール、クロム、ブラウザ、1回のみボタン、ブラウザ、
なぜでしょう。なんで接続エラーなんでしょうか。さっきまで言ってたんですけど。困ったな
ぁ。アラートブラウザ接続。オープン受信メール。クロム。一回のみボタン。クロム。ウェブ表示。ウェブ表示。
困りましたね。あ、来た。来ました、来ました。Chrome では開けました。プレミアムクラブアンケートです。
もっとアンケートでポイントをためるには、プレミアアンケートお知らせメール、スタート、アンケート、六本木ヒルズ10周年イベントに関するアンケート、アンケート、六本木ヒルズ出資、獲得ポイント、コロン、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで、貯蓄保険に関するアンケート、獲得実施期間コロン2013年4月30日午後11時まで、パケット有料のマークがついたアンケートはパケット通信料が有料となります。ただしパケット定額サービスにご加入いただいている場合は上限額を超えて請求が発生することはございません。
ということで今あるアンケートがあります。
プレミアアンケート今月の獲得アンケートポイントは 25PT です。
で、Chrome の場合にはナビゲーションモードが使えませんのでご注意ください。Firefox もダメかな。ブラウザーとウェブ読み上げはできるかな。で、今のを一番上から、スワイプでいきます。ポーンって言いましたね。
獲得ポイントコロン 3PT 実施期間コロン2013年4月30日午後11時まで受付中、貯蓄保険に関するアンケート、 獲得ポイント、コロン、貯蓄保険に関するアンケート。獲得ポイント、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。米印、パケット有料。のマークがついたアンケートは、パケット通信料が有料となります。
これは、今、スワイプで読ませてきました。ただ、リンクって言わないんですね。そう。クロームはリンクって言わないんですよ。なので、微妙に分かりにくい。
もっとアンケートでポイントを貯めるには、プレミアアンケートお知らせメール、スタート。アンケート、受付六本木ヒルズ10周年イベントに関するアンケート。各実施、受け、貯蓄保険に関するアンケート。各と実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。
その代わり、こう指を置いていると、
各貯蓄保険に関するアンケート。
あれ？あれ？さっき読んだんだけど、ポーンって言ったりするのはリンクの時に言うのかな。なんかとにかくこう、クロームの場合は音で知らせてくれます。さて、これに対して。次は。
アラートブラウザ接続、HTTPOK ボタン、受信メール、アンドロイドシステム。
Firefox 行きましょう。
Firefox、1回のみボタン。Firefox、新しいタブ。読み込み中。プレミアン、プレミアアンケート、画像、プレミアアンケート。
来ました。
リスト3項目、リンク、もっとアンケートでポイントを貯めるには。選択、最後の項目、リンク、プレミアアンケート、お知らせメール、スタート。選択するには、
これはアンケートの前の画面の上の方にある、
リンク、最初の項目、リンク、十字メンテナンスについて。
最初、リンクの塊の最初の項目とか最後の項目、など、その塊の、それがどこの部分かってのも読んでくれます。
最後の項目、リンク、プレミアアンケート、お知らせメール、スタート。選択するには、ダブルタップします。リスト1項目、最初の項目、リンク、見出しレベル2、六本木ヒルズ10周年イベントに関するアンケート。各実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。選択するには、ダブルタップします。最後の項目、リンク、見出しレベル2、貯蓄保険に関するアンケート。選択するにはダブルタップします。実施期間コロン2013年4月30日午後11時まで。のマークがついたアンケートはパケット通信料が有料となります。ただしパケット定額サービスにご加入いただいている場合は上限額を超えて請求が発生することはございません。
というようにリンクできるところはリンクと読みます。で、これをスワイプで最初から読ませていくと、
プレミアアンケートボタン、1個のタブ、パケット有料。のマークがついたアンケートはパケット通信料が有料となります。画像、プレミアアンケート、プレミアアンケートボタン、1個のタブ。
画面の最後に行っちゃったんだな。
今月の獲得アンケートポイントは 25PT。
一番最後まで行くと一番最後で止まるのが Firefox のようです。
S、 見出しレベル1、お知らせ、リスト3項目、見出しレベル1、お知らせ、リスト3項目、最初の項目、リンク、リンク、もっとアンケートでポイントを貯めるには、最後の項目、リンク、プレミアン、見出しレベル1、アンケート、リスト1項目、最初の項目、リンク、受付中。
このリンク、受付中、その続きで読むのが、
見出しレベル2、六本木ヒルズ10周年イベントに関するアンケート、獲得ポイント、コロン、3PT、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで、最後の項目、リンク、受付中、見出しレベル2、貯蓄保険に関するアンケート、獲得ポイント、コロン、3PT、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。
という風になってます。画面では、この受付中っていうのが画面の一番左端にあって、その右側に、この何々のアンケートという風に出ています。なので、この受付中ってところを指で探してタップするなり、4.1 以降の人はそこに、スワイプで移動して受付中をタップすれば中に入れます。ラジオボタンでも同じことです。
ナビゲーションモード。
ナビゲーションモードが使えるか。
プレミアアンケート、リスト1項目、最後の項目、リンク、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。 アンケート。プレミアアンケート、リスト1項目、最後の項目、リンク、実施期間、コロン、2013年4月30日午後11時まで。ナビゲーションモード解除。
使えるような使えないようなですね、ちょっとゆっくり今検証できないので、全く喋らなくはないけど、なんか動くような動かないような動きをしていますので、まあ手動でやった方がいいかなっていう。手動っていうのは、まあボタンを使わないで画面上で操作をした方がいいかなっていう気がします。ただボタンがタップできないとかそういうことはないので、いいかなっていうふうに思います。さて、順番が逆になってしまいましたが、ブラウザで開いてみましょうね。あれ？
メール一覧。キャンペーンドコムからアンケートのご案内。2013年サマラー受信メール。アラートブラウザ接続。HTOK ボタン。受信メール。アンドロイドシステム。
ブラウザで開いて
みます。ブラウザ。1回のみボタン。エッチ。接続ブラウザ。
なぜ接続エラーなんでしょう。
アラートブラウザ接続 OK ボタン受信メールアンドロイドシステムブラウザ1回のみブラウザ接続エラーページマネージャーメタブの管理ブックマークページが見つかりませんでした。接続エラー受信メール
もう一回いきます。すいませんね。
アラートブラウザ接続 OK ボタン受信メールアンドロイドシステムブラウザ1回タッチブラウザ
なぜかブラウザでいけませんね。ドコモのサイトっていうのはブラウザじゃないといけないっていう説も時々聞くんですけれども、今日はブラウザだけいけませんね。はい、できませんね。ブラウザアプリに関しては、スワイプで操作していくのは画面をスクロールさせたりしなきゃいけない分いけない反面、ナビゲーションキーでの操作は可能なので、まあ、それはそれでいいのかなというふうに思います。ただブラウザはちょっと重たいです。データを取ってくるのも最適化をしているわけではないので量も多いですし、そういう意味でもなんとなく私はちょっと Firefox の方に流れてるかなっていうのと、 Firefox はアドオンが使える、アドオン自体がよくわかってないんですけど、アドオンが使えて、あの山さんの森で、あの山川さんがなんか作ったアドオンがあって、それを使うとその Firefox で山さんの森で使えてる検索エンジンだかなんかがこう Firefox でそのまま使えるっていうものがあって、そういうのを使ったりとかもできます。アドオンをインストールして使うとより便利になるのかなという気がしています。あのクローンとそれからChrome も Firefox も PC トーカーではちょっと喋らないので、NVDA を入れると、動くのかなっていう、ちょっとこの前いじってみたんですが、動きそうだなっていうのはちょっとわかりました。でも、なんとなく、そのページの中の動きも、NVDA で動かすときも、Chrome よりも、Google Chrome よりも Firefox の方が動きいいような気がするな、と、いう印象でした。はい。ろくな説明ができてませんが、こんな感じなんです。一応。 もっとね説明できることあったと思うんですが、平瀬鍼灸院さん、私は直接発信のウィジェットで何度か間違い電話をかけてしまったことがあるので LINE や連絡先のウィジェットを作っています。ウィジェットはね、読むものと読まないものがあるんですよね。私が言っているのはウィジェットではなくてショートカットです。まあ、うん。なんかね、一回かけ間違えたことはあります、確かに。タップしたら繋がってしまうので、うちの妻も間違えたことあるのかな。どうなんだろう。ただ、いずれにしても、直接発信は注意した方がいいかなというか、タップして使うものは注意した方がいいかなというか、そんな感じですが、私は直接発信する人のリストをフォルダーにして、フォルダーの中に7、8人入れてあります。よく使うタクシーだとかね、家族の電話番号とか、そういうものはそういうふうに使っています。今日はこんな感じですかね。期待して待っていただいてた方にはちょっと申し訳ない放送になってしまいましたが、あら、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。困ったな。作ったシャープアンドロイドのタブがどっか行っちゃった。あった。と言ってもないか。Firefox、それから Chrome 等々、細かいその設定、説明等に関しては、また改めてどっかでできたらいいなと思いますが、まあその操作、それから読み方という意味では、それぞれのアプリで違うっていうことと、持ってる特徴も違うので、その、どこから、その、ブックマークを引っ張っていきたいか。そういうことも踏まえて、 Google アカウント持ってるから、アカウント同期させたいんだとか、Firefox で同期すれば今 Firefox パソコンでも使ってるから便利なんだとか、まあ、Firefox 自体はブラウザからも同期ができま、インポートができますので、そういうふうに使っていただいてもいいかと思います。で、Firefox、Chrome、あともう一個なんか言おうと思ったんですけども、喋ってるうちに忘れてしまいましたので、思い出したらまたツイートしたいと思います。今、Android の 4.1 の端末が続々と登場していて、いるようです。ただ、なかなかね、買い替えが難しい、結構端末自体も高いものですので難しいなと思いますけども、今までどっちも使ってきて思うのは、Android は 4.0 よりも 4.1 以降の方が使いやすいなっていうのが1点、それから パナソニックの端末は唯一物理キーが最新モデルの中では物理キーがついて、ホームボタン、戻るボタン、メニューボタン、それからボリュームキーと電源キーがついているのと、防水ではないね、防滴。なので台所だとか、でちょっと濡れた手で触っても使える、機能があります。ただ、耳に当てれば、通話中でもドキュメントトーカーで触ることもできるので、ある意味耳に当てたまま触れるという利点がある反面、通話中は音が小さいから聞きにくいという方にとっては、そういう意味においても考えるとサムスンのギャラクシーの端末っていうのは、通話の時になろうとスカイプや LINE の時になろうとハンズフリーにしようと何をしようと、ドキュメントトーカーの音量が変わらないので、使いやすいし、通話中のドキュメントトーカーの音量は相手には聞こえないようなので、いいかなという気はしています。それぞれの端末に仕様の差はあります。なので例えばギャラクシーはハンズフリーにしたらハンズフリーのまんまですけれども、パナソニックはハンズフリーにしても耳に近づけるとスピーカーフォンから普通のジュアモードに切り替わって話すとまたスピーカーフォンになるという仕様になっています。でこれは一切においてそうですね。スカイプでもそうだし、LINE においてもそうだし、Google のトークにおいても同じことが言えます。こういう差はありますが、私個人的にはパナソニックは好きです。あと、パナソニックのアプリでもう一個、以前リーガとかビエラだとかにつないで使えるんじゃないですかっていう話があったんですが、なんだっけ、パナソニック
作業スペース5分の3、ホームスクリーン3、
パナソニックスマートだ。パナソニックスマートというアプリがあって、これはディーガ、ビエラなどを、に録画され、ディーガなどに録画された、録画された番組を、この P02 で見ることができるという代物なんですが、実は、このディーガの方の、対応機種っていうのがあって、私が使ってる機種では使えないようでした。ちなみにそれに対応している機種は
パナソニックスマートアラート組み中、パナソニックスマートデミニ、デミニネットワーク通信が必要です。通信が可能な場所でもう一度やり直してください。メールが開いています。
すいません、 Wi-Fi オフにしたから嫌がられてます。
はいはい、パナソニックスマート、リトラテミニ。クリックと、アラート読み込み中。パナソニックスマート、テミニ。連絡すると安心スキャンが表示されます。ナビ、リストリーズ3アイテムズ。はい、クリックと、アラート読み込み、パナソニックスマート、テミニ。ナビゲーション、リストリーズ3アイテムズ。ゲーラッピーが海機器を検出。ヘディング2。
機器を検出ってのをやると。
アラートのパナソニックスマート、テミニ。スマートフォンが携帯電話回線に繋がっていると検出できません。ナビゲーションピエラ、ヘリング1リンクリストアイテム、機器を検出するには、お手持ちのスマートフォンと機器を同一の無線ランルーターに接続してください。以下のように機器を設定する必要があります。ナビゲーションリストリズ5アイテムズ、設定機器を、スマート機器を検出するには、お手持ちのスマートフォンと機器を同一の無線ランルーターに接続してください。以下のように機器を設定する必要があります。
D が。
ナビゲーションリストリズクリックと、アラハナソニックスマート、ブルーレイディスクレコーダー。
対応機種がですね、ディモーラの BXT3000 しか現段階では対応してないようです。 ちょっと残念でしたね。私は BZT700 なのでダメなんでしょうね。ただなんだっけ、ディモーラっていう、ディモーラだよな、ディモーラっていうアプリがあって、そのアプリを立ち上げると、これは多分以前にご説明させていただいたかと思うんですけど、同じワイヤレスネットワーク環境の中に、ディモーラとアディーガとスマートフォンがあれば、そのディモーラっていうアプリを使って録画されてる番組を見て、それをタップすると再生停止巻き戻しができるという機能は使えます、はい、いずれにしてもこの P スマート系の、パナソニックスマート系のアプリはこれから出てくるものの電子機器に対応しているもののようです。なのでこれからはエアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、テレビ、それからブルーレイの D が、あとカメラ、あと何だったかな、なんかそんな感じのものたちが対象になっているようです。あと電子レンジ。電子レンジはついでに、この、なんか検索したレシピを、電子レンジにかざすと、なんかその説明が読んでもらえるとか、なんかレシピ通りの電子レンジが動きをしてくれるとか、そういうことも可能なようです。はい。長くなりましたが、ちょっと待ってください。キーボードが近くにない。今日はこれで終わらせていただきます。また次回の放送の時には、Twitter ホームページ、メーリングリスト等で連絡させていただきますので、よろしくお願いします。また何かできるかどうか分かりませんけども、ご要望等ございましたら、dekapu@dekapu.com、dekapuu@dekapuu.com、あるいは、#androidunderlinechallenge の方に投稿をお願いしたいと思います。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。